削りながらメッセージを語ってくれると思いますので、腐れた伝統者のメッセージを伝えたいと思います。ではお願いします。
皆さんおはようございます。エンタキストの教会の常木と申します。よろしくお願いします。ちょうど4週間前だったんですけれども、ちょっとこの話させていただきますね。日曜日の夕方だったんです。で娘が夕方夜にアルバイトするということで、家族のためにつけ麺を用意してたんですね。うち6人家族なので9玉お湯でね、大量の 2,30 リットルのこう大きい鍋でお湯を沸かしてたんですね。でお湯が上がったので、ね、麺が上がったので、止めて、でこっちに流しがあるのでそれをこう持って運ぶなきゃいけないんですけれども、ちょっと手で持ったら熱かったんです。なので鍋つかみ探したら一つあったんです。一つ鍋つかみ持ったんですけど、片方の手は素手で持ったんです。途中まで持ち上げたらよかったんですけど、熱かったんです。手が熱かったので離しました。その後のこと考えてなかったです。離すと重力がありましたので、スンと下がって麺の入ったドロドロした大量の40リットルの沸騰したお湯が、ダーって全部下に、バーッとひっくり返っちゃったんです。だから足の上に全部落ちちゃったみたいで、で人間反射神経っていうのがね、神様作られてるから熱いの触ると飛び上がるじゃないですか。熱ってやったらひっくり返ったんです。で尻もつついてこうなって手ついたんですけど、熱いので熱ってこう起き上がろうとするんです。悲鳴でもう立ち上がれなくて、でまあとりあえず逃げ出したみたいで、そのままお風呂に行って、もうシャワーでジャージャーこう水流してて、もう話すともう暑いんですね。何やってても暑かって、でそして5分ぐらいしたら妻 と、娘が帰ってきたんですね。下の3人の男の子いたんですけど、まあ、ちょっと向こうふとした上があるからちょっと片付けてっていうのお願いだけして、でこう妻が帰ってきたので、5分後に救急車呼んだ方がいいって言ったんで、で救急車来て、で救急車もなかなか見つからないんですね。ちょうど火傷が嫌われる、2つ目が日曜日だった、3つ目がちょうど5時頃だったので、ちょうど昼というより入れ替わりの時間だったので、見つからなくて1時間ぐらい救急車の中で行ってもう声も出ない状態でね。でまあとりあえずでも1時間経ってお医者さんに見てもらって、治療が始まって、まあ、それからまあ、ちょっとしばらく大変だったんですけども、4週間経って、全治1ヶ月って言われました。救急車で運ばれてね、全治1ヶ月って言われたの、ちょうど今日で1ヶ月です。あれ嫌でしょ。最悪の中ででも最善感想をなしてくださって、最初の2週間は妻も家にいたんですよ。その後はアジアのミッションフォーラムっていうのに行かなきゃいけなかった。でも3週目には車が何とか運転できるようになったので、4週目に娘もいなくなったんですけど、その時には、まあ、なんとかいろいろこう、息子たちに、その洗濯とかね、料理とか全部こうやってもらうこともできたので、まあ、本当に感謝でしたね、教会の方、お祈りの方々も、お祈りしてくださった方々、心から感謝します。ありがとうございます。すごく治りもいいっていうことで、ちょっともうちょっとですので、感謝します。今日はですね、主要会で話させていただくんですけれども、パテイトってあるじゃないですか。パテイト、この話何の話だろう。そのキーワードが、この生きて働かれる主未来へということですね。神様は生きて働いておられるんですね。昔も過去も今も未来も神様は生きて働いておられます。神様は昔も今も将来も変わらず私たちのことを愛しているし、祝福したいと思っておられるんです。今日はそのことだけ掴んで帰っていただければなというふうに思ってるんですけれども、ですね、私いつもメッセージさせていただくときに、誰に向かって話をしているのか、そのことが最初にガチッと設定されないと、書いた原稿全部捨てちゃったりするんですね。なぜかっていうと、聞いてほしい人の軸がぶれたりすると、なんか話がわけわかんなくなっちゃうわけですよ。 ですので、先にこんな、この話をね、こんな人に聞いてほしいっていうことで、最初にちょっと書いてきましたので、読んでみますね。1番目。自分はめちゃくちゃ努力しています。自分なりに、信仰生活努力してる。書も読んでるし、祈ってるし、教会生活頑張ってきた。努力してるはずなのになんか、信仰生活がうまくいかない。教会生活がうまくいかない。そう思ってる人。2番目。自分には夢がある。俺には夢がある。私には夢がある。その傍らでちょっと無理かなと思っている人。3番目、やる気はあります。やる気だけはあるんです。人には負けません。よくあるじゃないですか、修行会とかね、セミナーに行って、感動したりとかしてね、忘れないように一生懸命メモを取って、よかったなあの話は、で朝起きて、あれあの話なんだったっけ、まあ要は簡単に言うとやる気が続かない、あの時のやる気は幻だったのかっていう人。4番目、なんかね、こうすごい人って結構いるじゃないですか。すごい教会とかね、すごい人、すごい人とか見て、結構、我々憧れますね、人間は。そんな方になりたいな、自分も。自分の教会もそんな方になればいいな。その後に言葉が続くんです。なんで自分はうまくいかないんだろうな。なんで自分のところの教会はうまくいかないんだろう。って思ってる人。最後です。感動的な人生を送りたい。感動的な人生を送りたい。自分が感動しまくる人生もいいんですけれども、やっぱり最高の感動っていうのは誰かに喜んでもらった時に、誰かに、喜んでもらったりとかして、その人が泣いてくれたとかね、この教会のおかげで力いただいたとかね、イエス様のおかげで救われたとか聞くと、やっぱ涙ちょっと切れるじゃないですか。その時にもらった感動っていうのは生涯忘れられない。そんな人生を送りたいなぁ。そんな方々に向けてこの話させていただければなというふうに思っています。で今日ですね、皆さんに最初に考えてほしいのは、皆さんがここにいる理由、ここに来た理由、いろいろあると思うんですけどね、人数ちょっと足りなさそうだからね、頼まれて仕方ないからやってきたとかね、まあ何でもいいんですけど、自分がここに来た理由ですね、自分がなんでここにいるのか、なんでこの話聞いてくれてるのか、そしてこれをこう自分の向上のためではなくて、誰のために、誰のために、誰に喜んでもらう自分になるためにここにいるのか、誰に喜んでもらう自分自身になるためにここにいるのか、そのことをもう一度確認していただければなというふうに思います。今年の春にですね、静岡で開かれたあのクリスチャンたちの集いに参加してきたんですね、この春に。そこでこうアメリカの、ゲストスピーカーが招かれてたんですけれども、その方が、開口一番こういう言葉を、口にされました。日本に来てすぐにこういう印象を持ちました。日本に来てこういう印象を初めに持ちました。それはどういうことかっていうと、神様はこの国を祝福されますよ。神様は天の窓を開いて、もう溢れんばかりに日本を祝福する準備がありますね。もう神様を祝福したくてしょうがないですよ。でもその前にやることありますね。それは針の穴一本でもいいから天に穴開けることだって言ってました。神様は生きておられる。神様は天の窓を大きく開いて我々をあふれんばかりに祝福される準備がある、ただ我々にはやるべきことがある。針の穴でもいいから穴を開けることです。針の穴一本でいいんです。 そうするともうバーッと溢れてくるんだっていうふうにそのゲストスピーカーの方は言ってました。でいろんなことを考えたんですけれども、例えばですねこれコップあるじゃないですか、まあ、今水入ってるんですけどコップ今空っぽだとします空っぽだとします、そうですね真っ暗な部屋にいるとします今私自分一人で真っ暗な中で空のコップ持ってこれ眺めてるんです。なんだ空っぽだ。もう俺喉が渇いて渇いて仕方がない。もう干からびて死んじゃいそうだ。水が飲みたい。水くれ。でも水空っぽなんです。じゃあどうするか。で気づいてみるとですね、その人今私気づいてないんですけど外はね土砂降りの雨降ってるんです。土砂降りの雨降ってるんです。でもカーテン閉めて真っ暗にしてるから何もないって嘆いてるんですけども、その人どうやったらいいでしょうかね。カーテン開けて、そこまで入れて、窓を開けて、こうやってれば水入るんですね。雨は降ってるんです。コップ空っぽです。どうすればいいのか。コップで水もらいに行けばいいんです。でも水もらいに行かないと水は空っぽのままです。って言います。神様あふれるほどの祝福を持って報いたい日本を救いたいって思っています。我々にはやるべきことがあるっていうことそのことをちょっとねお話しさせていただければなというふうに思ってるんです。ここでですねちょっと協力してほしい人を募集したいなと思うんですけどどなたかですね私に1万円ここでくださるっていう方いらっしゃいます。1万円私にくださるっていう方
あ、今なんて言うんですよ。あ、俺さん、ちょっと拍手ですよ、これ。これ、あれでいいですね。
いいですか。
これでいいの。
はい、ありがとうございます。なんかね、あふれもね、祝福があるっていうことなのでね、やるべきことがある。お前さん、さすがですよね。最後にいいですよ。はい、じゃあ、御言葉をね、開いてみたいと思うんですけども、マラキ書のですね、3章、旧約聖書の一番最後のマラキ書の3章、この箇所ちょっと断面が開きますので、なんか線かなんか入れといてもらっていいですか。マラキ書3章の10節。前にも出るんですけど聖書ね開いておいてくださいね。マラキ書3章の10節、
一番おしま
い聖書の一番最後のところですね。マラキ書3章の10節、はい、お読みしますね。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。言ってますね。はい、もう一箇所ですけども、これちょっと画面出しますね。旧約聖書箴言の3章の9節から10節までです。読みますね。あなたの財産とすべての収穫の初物で主を崇めよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒で溢れるというふうに言ってます。両方ですね、神様溢れんばかりに祝福するよって言ってるんですけども、そうすればとかね、こうしてっていう言葉があります。我々にはやるべきことがあるんですよ。それは10分の1を私の本数に、私の家に持ってきなさいよ。あなたの財産と全ての収穫の初物で、初物を持ってきなさいっていうことです。いわゆるですね、初穂の原則とかね、あるいは老い子の原則、あるいは11の原則っていうふうに言われる原則です。 ウイゴの原則とかね、発音の原則、中止の原則っていうことです。出エジプト記の13章の2節にこういう言葉がありますよ。読んでみますね。イスラエル人の間で最初の生まれるウイゴは全て人であれ家畜であれ私のために性別せよ、それは私のものである。いいですか。ウイゴは全て人であれ家畜であれ私のために性別しなさいよ、それは私のものですよ、神様のものですよ、というふうに神様は言っておられるということです。ウイゴは全てのウイゴは私のものだ、神様のものであるよ。ウイゴは神様のものであるという記述はこの後に、16回出てきます。先ほどのですね、マラキの3章によると、神様は、この十一献金を自分のものとしてしまうならば、それは神様から盗んでいるというふうに言われています。さっきのマラキ書のところ書いてみてください。8章と9節にね、そのことが書いてあります。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってであるというふうに書いてあります。十分の一の捧げ物を私の宝物蔵、私の家の食物としなさい、持ってきなさいよって、そうするならば私は必ず天の窓を大きく開いてあなたを祝福するよ。でもそうしないんだったら神様のものに手をつけることになるんですよ。神様のものに手をつけることになるんです。それをしちゃいけないよ、それをしちゃ呪われるよ、っていうふうに言ってるんです。この箇所を気をつけて見てみると、神様は十分の一と奉納物っていうふうにはっきり区別して言っておられます。どういうことかっていうと、十分の一っていうのは先ほど言った神様のものなんです。我々のものじゃないんですよ、神様のものなんです。奉納物っていうのは十分の一以上のものです。これは与えるものです。いいですか。十分の一は神様のものですから神様にお返しするんです。手付けちゃ呪われるんです。それ以上のものが神様に与えるものになるんですよ。こっちは与えるものじゃないです、お返しするんです。神様のものですから、こっちは我々のものだから神様に与えるものなんだというふうに区別しているということです。もうちょっとね、他の話も、追加で話しますね。アダムとエヴァの話、昨日ちょっと出てきたんですけれども、エデンの園にの中央に2つの木があったというふうに書いてありましたけれども、何の木だったでしょうか。2つの木、1つは善悪の知識の木、もう1つは命の木。はい、ありがとうございます。はい、善悪の知識の木と命の木があったというふうに創世記に書いてありますよね。アダムとエヴァに神様が、このエデンの園の管理者としてね、そしてあなたはこの園の中からどの木からも全部食べていいよ、全部あなたのものだよ、でもこれだけは食べちゃいけないよ、食べちゃ呪われるよ、っていうように言った木があったんですね。それまで命の木も含む全ての木から食べることができたんです。だから我々永遠にしちゃったんですけれども、でもこれに食べちゃいけないよ、呪われるよ、全部神様のものだよ、でも全部あなたのものだよ、これ以外はね、っていうことだったんです。最初の11は私のものだよ、それ以外は全部あなたのものだよ、でもこれは私のものだからあなたのものにしちゃいけないよ、手つけると呪われるよって言ったんですけれども、手つけちゃったんです、食べちゃったんです。食べちゃってどうなったですか。追い出されたですね。追い出されてどうなりました。命の木からもう食べることができなくなったんですね。創世記開いてみましょうか。創世記の3章、 創世記の3章の22節。創世記3章22節。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないようにしよう。そして24節ね。こうして神は人を追放して命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。もう帰ってこないね。命の木から食べられないようになっちゃったっていうことです。ちなみにこの聖書のね、一番最後の黙示録に命の木がまた書いてありますよね。黙示録の一番最終章、22章もちょっと開きますか。22章の、2節。22章2節。都の大通りの中央を流れていた川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。あるいは22章14節も、自分の着物を洗って命の木の実を食べる権威を与えられ、門を通って都に入れるようなもになるものは幸いであるね。ですので、もう聖書ね、命の木に始まり命の木に終わる、その間に我々生きているというふうに見えると思います。そして我々、また命のね、木を食べて永遠の命を得るものになるんだということだと思うんですけれども、まあ、今の段階ではこれを食べて呪われてしまったというのがポイントですね。もう一つお話します。ヨシュア記に出てきた、エリコの陥落の話を覚えているでしょうか。神様は、エリコの、戦利品について、ものすごく厳格な命令を、されました。どんな命令だったでしょうかね。それはエリコの金銀戦利品は全て主のために清別しなさいよというふうに言われたわけです。全ての戦利品は神様のものであるよというふうに言われたんです。エリコの金とか銀は全部主の家に捧げなさいよっていうふうに言われたんですね。どうして神様は、エリコの金や銀とか全てを主の家に捧げなさいよっていうふうに言ったんでしょうか。どうしてでしょう。エリコが約束主で最初に勝ち取った町だったからです。一番最初に勝ち取った町だったからですよ。エリコは初穂だったんです。神様はエリコの町の金銀は全て私の家に持ってきなさいよ、残りの町々はあなたのものですよ、これは私のものだから私に返しなさいよ、残りは全部あなたにあげるよ、ね、って言われた、ですね。神様はまず10の町々を勝ち取りなさい、その後は私のものにしなさいって言われなかったんです。最初のものは私のものですよ、その代わりその後のものはあなたのものですよっていうふうに言われたということです。ただこの話の中で、イスラエル人の中で、神様からのこの厳格の命令を一人だけ背いた人間が人がいたのを覚えているでしょうか。誰だったでしょうか。金銀の自分のものにしちゃった人がいるんですけれども、覚えてます。アカン、はい、アカンですね。神様にアカン、そんなことしたらアカン、ね、しました、ね、言われたんですけども、その手つけちゃったんですね。で呪われちゃった彼、死んじゃったんですよ。アカンはその金銀を自分のものにしようとしてしまったので呪われたんです。それはヨシュア記の6章18節で神様が約束してた言葉です。神様はこういうふうに言われてました。ただあなた方は聖絶のものに手を出すな、聖絶のものにしないため、聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである、災いをもたらさないためであるって言ってたのに、アカンは手を出しちゃった、で呪われてしまったっていうことなんです。 ですので戦利品が主の家に持ち込まれた段階でそれは性別されたものになった、主のものになったんだ。人がそれを自分のものにしてしまおうとするときに、それは、もう言います、何遍も言ったんですが、呪われますよっていうことも聖書には書かれているっていうことなんです。私もこのポイント最近なのでちょっとあまり気づかなかったんですけれども、ね、最近あの学ぶ機会が与えられて、思わされました。そしてその時にもう一つ大事なポイントを教えられたのは、我々思うかもしれないですね、この教え旧約聖書の教えじゃないか、我々新約の旅だ、新約には書いてないんじゃないのかなっていうふうに思うかもしれないんですけれども、3つ学ばされたポイント、気づかされたポイントがありました。一つはですね、この、新約聖書の教えっていうのは旧約聖書の教えよりも常にハードルが高いっていうことです。旧約聖書の教えは旧約聖書の教えよりも常にハードルが高い。主に捧げていいよとかね、ハードル結構高いと思いますよ。神様それだけ信頼してできるよって信じてくださってるからだと思うんですけれども、ちゃんとこうしなさいよって守ってるだけの方がよっぽど楽なんですけれども、自分に奉仕しなさいよとかね、その方がハードル高い。あるいはイエス様三条の水訓でおっしゃられましたよね、目には目を歯には歯をって旧約には書いてある、でも私は言う、あなたは、あなたの敵を許しなさい、ハードルかなり高いです。三条の水訓ずっと読んでみてください。旧約にはこう書いてあるよ、でも私は言う、ハードルずんと上がるんです。まあもちろん理由があって、聖書は私たちに与えられてるからっていう理由があるんですけれども、でもポイントは旧約にも新約の方が高いということです。ハードル2つ目、それは、11点金が我々の心の信仰のテストであるということです。テストである、試してみようっていう言葉、何度もこのマラキ書の3章のところで言われてますよね。十分のうちをことごとく宝物蔵に携えていて、私の家の食物創生をこうして私を試してみよう、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方にするかどうか試してみよう。信仰のテストですよね。これもし新約聖書に強制的にこうしなさいというふうに書いてあったらですね、我々はもうそれテストじゃなくなっちゃうわけですね。これが2つ目です。3つ目ですね、マラキ書の3章のところにあえて神様はこういう言葉も言われてるんです。6節も言っておられるっていうポイントですね。それはどういうことか、主であれば私は変わることがない、私は変わることがないんですよってあえてここでも言っておられるっていうことなんです。拒絶されるのか呪われるのか、試験金っていうのは主のために聖別されたもの、主のもの、神のものなんだ。それを主の家に持ってきなさい、主の家、教会に携えて持ってきなさいよ。そうするならばあなたは天の窓が開かれるばかり、あふれんばかり、あなたを祝福するよって神様は約束してくださってるんです。逆に、私たちがそれを自分のものにしてしまうならば、それは呪われたものとなって、それは盗まれたものとなって呪われてしまうんだっていうことなんです。皆さんは収入の 100% が収入の 100% を自分のものにして呪われたものになってしまうのがいいのか、あるいは 90% は自分のものにするけど 10% はちゃんと神様にお返しして残りの 90% も祝福される人生、どっちがいいでしょうかね。これは我々クリスチャンが個人的にですね、答えを出さなければいけない質問だろうと思います。私自身もこうやって十一天気の話なんて今させていただいてるんですけど、本当にごく最近まで十一天気のことなんてあまり深く考えたことなかったんですよ。妻のマリがどうしてもやりたいっていうのでね、もうしぶしぶながらやってきました。それが正直なところです。思ってみればですね、十一天気だけじゃなくって、思えば私はいつも自分のこと、自分の将来とか自分の成功とか自分のこととかね、そんなことばっかりなんか見つめて生活してたような気がします。 ちょっとあの私のことあのちょっとだけねお話しさせていただこうと思うんですけれども、中学高校と一生懸命勉強しましたけれども、それも思ってみると自分のためでしたね。大学一生懸命勉強して一生懸命、いい学校行こうという大学にも入るんですけれども、大学時代、自分の大学時代ってもう恥ずかしくてあんまり話もできないことですね。お金ね、親のお金送ってもらってはそれ使い込んで、お金なくなったら親にね、金送ってくれ、金なくなったって。で、自分はアルバイトもしてましたけれども、アルバイトしてはもう自分のためにばっかり使ってましたね。もうオートバイ高いの買ったりとかね、62万9000円でしたからね。その頃もバブルの全盛期でしたからね、スーツもイタリアのね、15万円でしたよ、一般スーツ。もう好き勝手にね、自分のことばっかり考えて、自分の欲しいものばっかり考えて生きてきたんですけれども、その自分、自己中心な、すごい自己中心な人間が変えられたのは、24歳の時にアメリカの大学院に行って、からでしたね。アメリカに行ってすぐに、向こうで聖書を学んでる一人の、日本から来てる留学生の方に出会ったんですけれども、その方に、聖書を教えていただいて、その後私バプテスマその方から受けてクリスチャンになりました。その方は、今の横田教会の伝道者の、野中先生ですね。その頃留学ブームでしたね、例えば野口ロシアさんとか、野口育也さんとか、ね、こうもうたくさん田所さんとか斉藤先生もおられたし、小畑ひかずさんとかね、美穂さんとか、もうたくさんの方、福島先生ご夫妻とかね、いろんな方々が予約してていろんな影響を受けたんですけれども、でクリスチャンになったわけですけど、それでもおかしな話ですけど、クリスチャンになってからもそれでもなんか自分の成功とか、どうやったら成功できるのかとか、そんなことばっかり見つめて生活してたような気がします。そんな自分だったんですけれども、それでもイエス様を土台にする生き方になってから、驚くほどですね、自分の会社員、東京に帰ってきてビジネスマン10年やりましたけれども、驚くほど仕事を祝福されました。海外営業やってたんですけれども、ですね、一人で12億売ったことがありましたね。その時会社で、史上最高に売り上げ上げた時で、自分たちのこう営業グループが表彰されたことがあったんですけれども、表彰式でこうやって喋る機会もあったんですね、皆さんの前で。話した時にこんな話しました。こうやってね、今社長賞をもらってるんですけど、これ決して私がすごいからとか営業がすごかったからっていうのは全然自分思ってないですって。もう製造とかね、あの技術の方とかもみんな一つになってやることができたからですよって。もう会社もね、人の組織で体みたいなものなんですよ。手が足にね、お前ダメだとかね、足が天狗だってお前ダメだとか、そういうことしてたら会社バラバラになりますけど、一つになると力出ますね、なんてそんな話をしましたね。聖書に基づいて、そしたら拍手かさえありました。そんな時代もありましたしね、教会生活もすごく祝福されました。キャンプの企画とかね、年報っていう雑誌、あのそういう雑誌作ったりとか、サンデースクールの教師10年ずっとやってたりとかね、空手ミニストリーなんていうのもね、空手として伝道しようっていうのも始めたりとかして、すんごい祝福されました。家族も祝福されましたね。でその中に家族で一緒にやっていくっていうことで、ほんまにも祝福が素晴らしいので、その祝福を自分のものばっかりにしてるのがあまりにもったいなくって、自分のね、持てる力とかエネルギーとか、時間とかね、これなんかフルタイムで神様のため何かできればいいなっていうふうにずっと祈ってたんですけれども、なんか導かれて、ドア開かれて、立川教会の方々が支援してくださって、38になって、献身の決意をして、そして3年間アメリカに留学して、41で戻ってきて、伝道者になりました。水戸教会に4年前に来たんですけれども、もういろんなことがありまして、世代交代がすごくありました。たくさんの方が亡くなられてですね、まあ本当2年ぐらいの間にお葬式を何十回経験したのか、5回ぐらい四式もしましたけれども、 二人の長老もいなくなっちゃったんですね。広瀬さん、あるいはまあ韓国さん、アメリカに戻られてっていうことを経験して、ですので今、30代、40代、50代はほとんどいないんです。ほとんど1個はいないんですよ。ザクッと真ん中いなくて、こう、年配の方と20代っていうふうになってるんですけども、ですので、言ってみればあまりお金稼げる力持ってないはずなんです。持ってないはずなんです。でもすんごい捧げます、この教会すごいなと思います。いろんなことをやってるんですけれど もう与える捧げるっていうことをすごい大事にしてる教会、素晴らしいなと思うんですけど、まあ、今一つはカンボジアの子供たちね、年に3回チームを送ってるんですけれども、このために献金、特別献金捧げるんです。で、赤上献金以外に捧げるんです。1回でだいたい20万円集まります。かける3回です。持ってますけど、捧げる力本当は持ってないんですけど、捧げたいんです。で、今、それができるようになってきたので、今年の末まで100人の子どもたちを学校に行かせることを考えています。ちょっとのお金でもね、カンボジアの物価安いですので、捧げると、我々他の方々のことを生かすこともできる。他にもね、こう震災支援とか、本当にしんどかったんですけど、毎週みたいに送ったり、今も各週送ってるんですけどね、まあ、それを支える方々もいるし、そうエネルギーとか時間とかも捧げてくださってる方もいる。これはホームレスの支援とかもね、してくださってる姉妹たちが、兄弟姉妹たちがいます。これは何やってるかっていうと、まあ、外国人のメンバーが多いですのでね、外国人の方々やっぱりプロ多いんですので、日本語を教えようということで、今13名の日本人の保護者の方々がね、マンツーマンで日本語を教えてくださってて、外国人の21名の方々に日本語を教えたりとかしています。ゴールは日本語を教えることじゃなくって、それを通して交わりを深めていく、コミュニティを作る、お互い立て上げていくっていうことをやろうとしています。他も同じです。そしてそれ彼らを支えている方々、祈っている年配の方々もいるから、こういう働きができているっていうことです。でここで誤解しないでほしいことがあるんですけれども、それは何かというと、神様は我々の労力とかお金がないと何もできないっていうことを言おうとしているんじゃないんです。神様が必要だからっていうよりは、神様が我々と一緒に働きたい、なんでかというと我々のためです。我々がそれを捧げる、与えることなんて、私たちの方が与えられることが多いから、喜びになるから、教会が祝福されるよっていうことなんだと思うんですね。我々日本人、こう物質的に戦後一生懸命働いて、真面目に働いて、物質的には豊かになったんですけれども、何かね、こう胸張って私は幸せだっていうふうに言えない、なんでかなっていうふうに思うんですけれども、それは、その一つの理由はですね、自分のために勉強をする、自分の成功のために努力する、自分っていうふうに生きてきて、その呪いを受けてんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。そのために神様の祝福がいただけてないんじゃないのかなっていうところに一つの原因があるんじゃないのかなっていうふうに思います。想像してみてほしいんですけれども、日本のクリスチャンが本気で献身してですよ、本気で、そして、最初のものを最初にする、神様のものを神様のものにするっていうふうに生活し始めるなら、どれほど力ある働きがね、この庭の中でできるでしょうか。もし日本のクリスチャンたちが忠実にですよ、収入の 10% を教会に捧げているとしたら、日本の教会どれほど大きな働きができるでしょうか。我々そこまでの信仰、希望、愛を教会に持ってるでしょうか、神様に持ってるでしょうかっていうことが問われてるんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。最初の原則、発音の原則ということをここまでお話しさせていただいたんですけれども、2番目の安息の原則っていうことのお話、ちょっとお話しさせていただければなというふうに思ってます。安息の原則、出エジプト記の20章8節から11節のところですけれども、 時の20章8節から11節、これあの10回、この機械でましょうかね、10回のところですけれども、8節から見ますね。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目あなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して成立されたのである。この実感見てみるとですね、こうずっとこう20章見てみると書いてあるんですけれども、実は、まあ最初ね、人と神のことについて書いてあります。あとは、人と人のことについて書いてありますっていうのは聞いたことあるかもしれないんですけど、その真ん中に安息日の教えが書いてあります。で、今日数えてみたんですけれども、安息日の教えが一番長いんです。主を愛しなさい、ね、主の皆を皆に問わなきゃいけないよとか、そういうことを書いてあって、で、嘘んじゃいけないよ、殺人しちゃいけないよっていう人の教えがあって、その真ん中に安息日がある。なんでですか？神と人つなぐもの、それだけ重要なんですよ。こんなに言いたいことあるんですよっていうのが入ってるんです。結構びっくりすんじゃないかなと、私はびっくりしました。それだけ安息っていうのが大事なものであるからっていうことです。ですね、先ほど静岡の、クリスチャンの集いに行った時にゲストスピーカーが来たっていう話したんですけど、その方のお話でこういうことを、その方語っておられたんです。その、伝道者の方ですね、まあ何人ぐらいだろう、3万人ぐらいいる教会の牧師さんしてる先生なんですけれども、その先生はですね、もうとにかく忙しくって、いろんな講演とか招かれたりとか、いろんな日々の牧会とか伝道でとにかく忙しくって、1年間1日も休みとかなかったんですって。1年間ぶっ続けで働いたんですって。で、1年経ってまた講演に招かれてたので、講演行くたびにね、いろいろこう服の準備とかをしてて、で、ある日ですね、こういうことが起こったんですって。これすごく悲しいんですけど、なんかちょっとおかしな話なのでちょっとお話させてないんですけれども、こういうことを公園に招かれてて、スーツケースにね、こう自分の服とかいろんなものを準備して入れるために、こう引き出しを開いたんですって。で、引き出し開いてみると、自分のですね、下着のパンツが1枚もなかったんですって。忙しくて忙しくて洗濯する暇もなくって、開いてみたら自分の下着のパンツが1枚もない。で、彼それ見てですね、どういうことになったかというと泣き始めちゃったんですって。下着がパンツがない、自分おかしくなっちゃったんだろうかって言って、その教会の長老さんに、聞いてみたんですって。長老さん、また自分の頭がちょっとおかしくなっちゃったみたいで、下着がパンツがないって涙流して泣いてるんですけど、なんかおかしくなっちゃったのかなって聞いたんですって。そしたら長老さんが、その弁護士の方に言われたんですって。いや、私はあなたがおかしくなったっていうのを思ってないよ。あんたちょっと疲れてるよ。休み取りなさい。教会のことを自分たち任せていいから、ちょっと休み取ってきなさいって、どっか旅行でも行ってきなさいって言われたんですって。で、その、弁護士の先生は、あ、そうですか。じゃあちょっと休み取ってきますねっていうことで、休み取ったんですって、旅行しに。旅行に行ってもやっぱりちょっと内定的にもこう、もう体も疲れてるし、もうなんかもうすんごい疲れ切ってて、もう疲れ切ってて、うんどーっと何にしたっても疲れてたんですって。何にしたっても疲れてて、もうやる気もないって言ったのが、ある日突然元気になったんですって。突然元気になったんですって。あれ、なんで突然元気になったんだろうって、何日目だったか数えてみると53日目だったんですって。安息は主のものである、手をつけちゃ呪われるよ。53日目、1年間日曜日 まあ、休みをねずっと取らずにやってた分、
1年
たったっていうことなんです。53日た必要になったんだ、その先生言われてましたね。安息日っていうのは主のものです、うん、主のものですよ。あなたのものじゃない、主のものとしてお返ししなきゃいけないよ。それペスエルと守られるよ、うん、あんたが疲れるんだよ、あんたのために大事にしなさいよって言ってるんだよ、うん、安息日と休みの日は違います、うん、休みの日は自分のものです、自分の好きにしていいんです。身を何しようが何してもいいんです、趣味のために。安息日は主のままなんです。休みの日は私たちのままなんです、うん、主のもの、自分のものにすると疲れるよ、呪われるよ、うん、ということですね。もう一つ話しますね、うん、マナの話が出てきますね。出エジプト記の16のところでマナが出てきます。毎日集めなきゃいけなかったんですよね。毎日ね、必要以上に集めらなかったんですね。食いため、ため置きができなかったんですね、必要以上に集めたものはどうなりました。必要以上に自分のものにしようとしたものはどうなっちゃいました。牛ばいて腐っちゃったんですね、うん、ですか。自分のものにしようとしたもの腐っちゃったんです。7日目にはどうなりました。7日目は何も見つからなかったんですよね。何も見つからなかった。それは何てか、あ、で行った人もいたんですね。集めに行った人も行ったんだけども、そこには何も見つからなかったって書いてありましたよね。何てか、安息の日だから、安息の日だからやっちゃいけないよって言われたっていうことです。それだけ安息っていうのは神の、神様にとってはね、大事にした方がいいよっていうふうに言われるんだっていうことです。これを本当に大事なものにしてるのかっていうのが問われますよ。お金、一週間の始まりの発想っていうことです。聖書の中に、神様が人間に対して一番最初にしてくださったことがあるんですけれども、それ何だったでしょうか。一番最初に創造された後にされたことは、ね、振りかけられて人間作られて、その後にしてくださったこと何だったですか。
安息日を設けた
んですね、はい。祝福したですよね、埋めを増えようっていう言葉の前に神様は、まあ、彼らを祝福されたって書いてあります。神様は我々のことを祝福したいんですよね、うん、でも一番最初にされたことを祝福したって書いてあります。そして神様が言われた命令がこれだった。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配してよっていうふうに言われたっていうことです。我々はこの箇所でね、こう変な王様みたいな、こう支配者みたいな、そういうことを言ってるんじゃなくて、神様の支配みたいにちゃんと地上のすべてのものを管理する責任をお前に委ねるよ。ちゃんとみんな絶滅しないように、地球がうまくいってるように、ちゃんと管理する責任、お前を信じて委ねるよって祝福して言ってくださったっていうことです。我々は管理者としての責任を委ねられてるんだ、所有者ではないっていうことです。管理者なんだっていうことですね。一時的にそれを管理するように責任を任されてるっていうことです。戻るんですけども、最初にですね、どなたかお金私にくれる方いますかって言うと、オルバイさんすっと手を挙げて、はいですって持ってきてくださったじゃないですか。なんでですかね。なんでだと思います。オルバイさん信仰すごいからですからね。まあ、大国が来る。実はですね、あれ私の金だったんです。前もってお願いして1万円ちょっと渡しときますから、誰か手を挙げてくださいって言ったら、はい、いいって手を挙げて持ってきてくださいってお願いしてたんです。 大林さんは私のお金だって知ってたから、だからパッと渡したんですよね。あれ大林さんのお金だったら簡単には持ってこないですよ多分自分のものじゃないから、私のって知ってるからすぐに返せたんですよ。もっと言いますよ、神様のって知ってれば神様にパッと返せるじゃないですか。自分のものだってやるから幸せにならないんです私たち、ね、11ペンギンを捧げるっていうのは我々がその所有者じゃないですよ、管理者、意識的な管理者なんだっていうことを思い出させてくれる一つのテストである、このテストであるっていうことだと思います。管理者としてっていうポイントで何箇所か、3箇所ぐらいでしょう。第1ペテロの4章10節、これ声に出してご一緒に読んでいきますかね。声に出してご一緒にどうぞ。はい、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに伝え合いなさい。アーメン。それぞれね、賜物を用いて与えられて、その恵みの管理者として、所有者じゃないですよ、管理者としてその賜物を用いて伝え合うんですよ。エペソの1章3節、これはですね、神様がそのためにも、まあ、全部あげるよ、全ての霊的祝福をもうあげるからできるよっていうことで読んでますか。さん、はい、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にある全ての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。もう一箇所、第2コリント 9-8、 天気の時によく読まれるかもしれないですね、もっと天気だけじゃないんですよ、全部のこと言ってますけれども、読んでみましょう。はい、神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかり与えることのできる方です。アーメン。全部あげるよ、あふれんばかりあげるよ、全部。でも成立する、ね、神様のは神様のものです。それ以上のものはもうあふれるばかりくださってるんだから、ちょっとは与えることできないじゃないのかなっていうことだと思うんですけどね。ここでですね、ちょっと3人の伝道者にちょっと出てきてもらおうと思ってるんですけれども、高田先生、レイさん、と加藤さん、ちょっと前の方にでちょっと協力してもらっていいですか。ちょっとこっちに3人ね。はい。まあ、はい。はい。いいでしょう。はい。あ、じゃあ、ここにします。じゃあ、協力ありがとうございますね。はい。もうちょっと近づいて。はい。もうちょっと近づいて。もうちょっと質問。はい。ですね、私ね、ちょっとこれからちょっと行かなきゃいけないですよ、旅にね。旅に行かなきゃいけない。ちょっと何ヶ月か、何年かちょっとまだわかんないんですけどもね。いつ帰ってくるかわからないんですけど、ちょっと旅に出てこなきゃいけないので、ちょっと妻のマリをね、ちょっと世話してやってほしいんです。食べ物がちゃんとあるかどうか、もうそれだけ。食べ物ね。で、100万円。一人ずつに100万円あげます。いいですか ?100 万円あげますか ?90 万円はもう全部好きも好き勝手してもらっていいです。あなたのものにしていいんです。でも10万円だけはマリが上乾かないように、10万円だけ彼女に送ってやってほしいんです。いいですか、彼女の貯金中長に。ちゃんと10万円だけはちゃんと入れてくださいよ。約束ですよ。約束ですよ。いいですか。いいですか。はい、わかりました。はい、わかりました。じゃあ行ってきますね。はい、10万円だけでいいですからね。100万くれますから、約束通り。それじゃあ行ってきます。
いらっしゃい。
はい、旅に出たんですけれども、ちょっとそのままでいいですよ。で、何ヶ月か経ったんです。何ヶ月か。で、うちにちょっと電話してみました。マリにね、妻のマリにちょっと電話してみました。ちゃんとね、約束通りのことしてもらってるかどうか確認取ったんですね。そしたらね、 赤田先生、最初のね、赤田先生は、ちゃんと約束通りね、15万円をきっちりマリの方に送ってくれてました。2人目ね、ちゃんと2人目のお礼さんもちゃんと送ってくれたかなって言ったら、A さんは10万円を送ると思ってたら、なんでか分かんないんだけど20万円振り込んでくれるんだって。あ、じゃあ3人目の方はどうだったって聞いたら、3人目のね方は15万円送ってくれるかなと思ったら、最初の月は8万円しか送ってくれなかった。2月目は3万円しか送ってくれなかった。3ヶ月目になると0円。全然送ってくれなかったんです。はい、問題です。100万円送ったんです。90万円も好き勝手使っていいよって言ったんです。10万円は妻のマリのために送ってやってくれって、食いっぱぐれないように送ってくれって言ったんです。私どうするでしょうかね、この人どうしてやりましょうか。最初の方はね、ちゃんと10万円送ってくれてました。多分これからもどうします、これからも多分10万円送り続けますよね。3番目の人ですよね。ごめんなさいね、3人目の方、ね、ちょっと信頼できないね、自分のために使っちゃってね、どうしますって。ちょっと送らないですよね、多分ね、皆さんだったらね、ちょっともう送らずに信頼できる、多分2人目の方に送ったらいいかもしれないですね、2人目の方にね、多分送るでしょうね。 A 様、帰ってこられるって言われましたよね。帰ってこられるって言いました。最初の方はね、ちゃんとやってるな、でもちゃんとやってない人には持ってるものを取り上げられますよって、でもっとあげる方にあげますよっていうふうに言われましたよね。我々の管理責任が問われるんだっていうことです。はい、ありがとうございました。はい、ですので我々にイエス様は私の花嫁の世話してほしいんだ、私の花嫁教会自分の一応振って、他も全てあなたのものにしていいから、でもそこから与えるっていうことが出てくるんですけど、でこれに従った人は祝福される、祝福されるでしょ、でもそれ以上にする人はもっと祝福されますよ、でもそれしないんだったら持ってるものも取り上げてもっと捧げる方に与えられますよって言っておられるっていうことです。マタイの25章の29節の例え話のところでね、それイエス様が言っておられます。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのですって、ね、言ってます。でも良い管理者には逆にこう言われてますね、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを与えよう、主人の喜びを共に喜んでくれっていうふうにイエス様に言われたっていうことです。神様今も生きておられます、今も変わらず働いておられる、変わることはない、同じように十一献金も信仰と、そして、信頼を持ってそれを行う人にとっては特別な祝福を与えるっていうふうに約束しておられるっていうことです。イエス様は全部与えてくださったってさっき言ったんですけど、もうご自身というかね、イエス様を自分の一人を一番大切な隠れない存在、イエス様を与えてくださった、なんでか、3章13節、キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを立法の呪いからあがない出してくださいました、なぜなら気にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。我々が本来受けるべき呪いを負ってくださった、呪いから我々を解放してくださるために命まで捧げてくださった、そしてこのことはアブラハムへの祝福が キリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためですなのですっていうふうに続いています。イエス様の命だけでもなくて、その後に聖霊様までくださって、我らの中にまで進んでくださって、我々を救い出させようとしてくださる、励まそうとしてくださる、慰めたり慰めようとしてくださる、そこまで与え尽くしてくださった神様に対して我々は何をお返しすることができるでしょうか、何を与えることができるでしょうかということが問われているんだということですね。我々は管理者として、管理責任が委ねられているっていうふうに言いました。たくさんのものが我々に管理責任が与えられているというふうに思うんですけども、責任ですね、責任が任されている、時間、お金、お金の使い方を見てみれば、大体その人が何を大事にしているのかって分かりますよね。趣味、ゴルフとかね、家族、思い出した家族の人とね、時間とかお金費やしてるでしょうし、スポーツね、こう趣味であったりとか、業界活動であったりとかね、神様と過ごす時間のために時間を使ってますっていう方もおられるでしょうし、そういう意味では大体何を大切にしてるか分かります。一週間の始まりを神様と過ごしてますなのか、あるいは一週間一番初めをビーチに行って過ごしてますとか、そういうことはいないと思うんですけども、あるいは人生、これ一回きりの人生しか与えられてないですね。人生、命をどう使っているのか、誰のために使っているのか、賜物の才能を神様与えてくださったってありましたけれども、誰のために使っているのか、我々の行動とかね、感情、態度、考え、これも責任問われますね。最後にはなりぶつけて、それいいのか、それは次に問われます。選択、日々の選択によって我々は生きてますけど、何を大事に、何を優先して生きてるのか、これも、責任が任されてる、どういうことになり、ね、願望とか価値観とか愛とか忍耐とか祈りというのも出されました。祈りであったり、たくさんのものが任されているということなんですけれども、前にね、時の流れに身を任せっていう歌がありましたけれどもね、時の流れに身を任せってありました。時の流れに身を任せないでください。時の流れに身を任せているとあっという間に、私を思いますが、人生終わっちゃうんじゃないでしょうかね。あまりにもなんか短すぎる、自分の人生なんか世であまりにもね、短いものなんじゃないのかな。自分の人生っていうのは自分自身しか選ぶことができないし、誰も他に責任取ってくれる人いないし、自分自身で責任あるし、それが問われる、我々は神の前にも人の前にも最後には責任が問われますよっていうことです。最後にですね、ちょっと皆さん 目つぶっていただいて、ちょっと思い浮かべてほしいことがありますので、目閉じて見てもらっていいですか。今ちょっと目閉じてですね、未来の自分、将来の自分、未来の自分をちょっと思い浮かべてみてください。どんな自分なのか、どんな自分がいるのか。未来のあなたは今のあなたに何て言ってるでしょうか。将来のあなたは今の自分に何て言ってるでしょうか。よく頑張ったねって言ってるでしょうか。今落ち込んでるかもしれないけど、絶対うまくいくから大丈夫だよって言ってるでしょうか。あの時勇気出して一歩踏み出しておいて、見てよかったな、我が人生に悔いはなかったよって、今頑張れって言ってるでしょうか。 その時のあなたはどうなってるでしょうか。あなたの周りには誰がいて、どんな表情でいるでしょうか。あの人たちはね、あなたにきっとこう言うんじゃないでしょうかね。あなたのおかげで幸せだよ、ありがとう、という感情をね、自分の中で感じてみてください。そんなあなたの、ね、未来を祝福してみてください。ありがとうございます。人は何をしたのかよりも、何をしたのか、あるいは何を手に入れたのか、何を手に入れたのかっていうことよりも、今のあなたがどんな人間なのか、どんな自分なのか、それで決まるんじゃないのかなっていうふうに思います。人生の最後を迎えるときに、人生の最後を迎えるとき、イエス様がね、いつ帰ってこられるかっていうのは分からないし、あるいは自分の方が先にイエス様の方に行くのかなんてね、分からないんですけれども、我が人生に悔いなし、我が人生に悔いなしって言える人生を送りたいというふうに思わないですかね。まだ自分にはできることがあるはずだ、生かされてる、乗ることだけでもできる、すごい勇気いただきましたね。できること山ほどあります、と、いや、山ほどあると思います。私たち最後に皆さんにこの言葉を送って終わりたいと思います。あなたには大切にしたい誰かはいますか。大切にしたい誰かはいますか。あなたにとって最も大切な方はイエス様ですか。イエス様は今のあなたを見て微笑んでおられますか。あなたはイエス様に喜んでもらうために命をどう使いますか。これでメッセージ終わりなんですけれども、一言お祈り持って終わらせていただきます。アレルヤ。神様、優しい天のお父様、私たちを生かし、また命を与え、今も支えておられ、またあなた一人で何でもできるお方にもかかわらず、私たち一人一人を愛し、一人一人を用いたい、一緒に働きたい、それが私の喜びだ、それがあなたにとっての喜びでもある、そうおっしゃってくださる神様、この優しい神様の憐れみ、愛を感謝します。神様、あなたはあなたご自身を、あなたの御子であるイエス様を捧げてください、また聖霊様を私たちに与えてください、また全ての霊的な祝福を持って私たちを祝福してください、あふれんばかりの祝福を持って私たちを愛したい、祝福したいと願っておられます。私たちが喜んで神様の御胸に飛び込んでいくことができるように、また私たちに与えられているものを、私たちがしっかりとした管理者として神様に返すところはお返し、喜んでお返しして、そして、自分のものもちょっとでも神様のために、人のためにお使いするために捧げて、またそれが喜びとなって帰ってきて、神様にも喜んでいただいて、そして神様に微笑んでいただいて、よくやったね、忠実なしもべよ、は小さなことに忠実であったから、もっと多くのものを任せよう、神様がそう言ってくださる、喜んでくださる、そのことを覚えて感謝します。我々本当にちっぽけな教会、ちっぽけな教会の群れかもしれません。しかしあなたはからし種をも通して大きな木を、鳥が根付き、生き物が根付く、そういう大きな木を、立て上げることができます。そして神様、あなたは、本当に小さな信仰でも山をも動かすことができる、そのことを言っておられます。そのことは祈りと断食を通してしか、成し遂げることができないとも言われています。神様、どうぞ私たちあなたに悔い改め、あなたを慕い、あなたを思い、あなたを愛す、その心を与えてください。感謝します。本当に我々一人一人ここにおられる兄弟姉妹方、神様を愛し、あなたを慕い、あなたの御言葉を追い求める方々であると思います。神様、感謝します。どうぞ、それぞれの教会、神
神様、あなたが立て上げられた教会です。あなたが愛し、あなたが花嫁としてくださった教会にお仕えすることができるように、そばそばお付けください。マスト尊い救い主、今も生きておられる救い主、主イエスキリストのお名前によって、この祈り、感謝を持ってお捧げいたします。
アーメン。
ちょっと感謝入っちゃいました。本当にお忙しい中ね、この夏の貴重な時間を捧げてこられた皆さん方、本当にすごいなと思います。またね、この場を作ってくださった日立教会の方々、本当に串田さんが大変な中でね、本当に支えてくださったんだなと思ってね、串田さん愛されてるなと思ってね、また串田さんも教会のことを愛してるんだなと思ってね、本当に感謝しています。皆さん一人一人の上に神様の祝福がありますように。どうもありがとうございました。
が語られたと思います。それぞれの心に祈りの言葉が残ると思います。それはもう、これからちょっと休憩の時間を持ちましてね、それから11時を目安なんですけども、教科学校が終わって準備ができ次第、やっていきたいとは思うんですけども、それまでちょっと休憩を取っていただいて、いきたいと思います。その中で立ち会いなど自由にお願いください。では、
すみません、今日常兄弟のお話聞いて、それでちょっとその神様の祝福をちょっと分かち合いたいことがありまして、ちょっと篠君お時間いただいていいですか。アジアミッションフォーラム、今年マレーシアで行われて、水戸の教会がホストチャーチということで、ジョエル・オズボンさんが一生懸命4泊5日のフォーラムを計画してくださいまして、で先週帰ってきたんですけれども、とてもいい学びとお交わりがあったので、ちょっと報告させていただきたいんですけど、北京のアメリカ人の宣教師の人とか、あとはフィリピンのクリスチャンの方とか、あとタイ、あとラオス、もちろんマレーシア、あとシンガポールの教会の方たち、全部で200人ぐらい集まることできたんですけれども、水戸の教会の方たちは17人で、城里の教会は私ともう一人 の方が日本から19人出席できたんですけど、本当に各国の教会の方たちがもう一生懸命伝道されてるのを聞いて、すごく励まされてきました。で、タイの伝道者の方が言ってたんですけども、インドにお説教しに行った時に、インドの教会の方たちが涙を流して、自分 のもうインドはタイよりももっとなんていうんですか、貧しい 国で、そういう中でそのインドの方たちが本当涙を流して、私のメッセージを聞いてくださったっていうのをこう言ってたんですけど、本当に貧しい中で、私たち本当に日本は世界の中でも本当に恵まれて、もう便利な国に住んでますけれども、もっともっと貧しい国の中でこそ、なんか神様を求める、なんか精神がなんか強くなれるのかなとか感じてきました。はい、とても良いメッセージと証、いろいろいろんな方 の各国の方 の証も聞いてきました。はい、ラオス の28歳の男の子は兄弟は社会主義の国なので、自分がクリスチャンになった時に刑務所すぐ刑務所に連れて行かれて、何年か 刑務所に入っていなければならなかったという28歳の兄弟の証もあったり、 あとはインドの、 兄弟は自分はヒンドゥー教徒だったんですけど奥さんがクリスチャンだったので導かれてクリスチャンになりましたというそういう証もありました。でなんか本当に日本を出発してその東南アジアに初めて51回目のアジアミッションフォーラムで初めて出席できたんですけども本当にいろんな国々の人たちが一生懸命やってるので本当に励まされました。はい、あと昨日ちょっと言いたかったんですけど私も茨城キリスト教を高校で初めて聖書を手にしてクリスチャンになれたので、本当にアメリカ人の方たちが一生懸命その茨城キリスト教学園を立ち上げて初めてでたくさんの方がクリスチャンになっていったと思うんですけれども本当に感謝してます。はい、あと今日はありがとうございました。
世界中で頑張ってるクリスチャンたちがいっぱいいるんですね、うん、私もそのぐらいの場所で頑張ってますので、ね、みんな共に頑張ってます。はい、ありがとうございました。ちなみに、田所さんはですね全然厳しな方ではありませんでしたお客さんに関しては忠実なはい、ということでございます。じゃあ一旦休憩を取りまして、マージャンの後またここに戻ってきてください。ありがとうございました。